聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節、新約聖書477ページです。
それでは聖書をお読みいたします。黙示録2章1節から7節まで。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。以上です。
ただいまから新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節までを通して、初めの愛からと題して斉藤泉先生に聖書からメッセージをしていただきます。
ご紹介いただきました斉藤泉でございます。いつも本当にお祈り、尊いご支援、励ましの数々本当にありがとうございます。この場を借りてではありますが、心よりお礼を申し上げます。今日はヨハネの黙示録から初めの愛からと題して御言葉にご一緒に耳を傾けてまいりますが、今日の、礼拝説教の用紙アウトラインの下半分に祈りの課題をいくつか挙げておきました。今日説教の中でも、短く働きに関する証し等々出てまいりますので、それに関連した祈りの課題として、覚えていただければと願っております。またそのアウトラインの裏には、8月この季節にふさわしい大切な祈りの課題、教団を挙げての祈りの課題も挙げられておりますので、覚えてお祈りください。一言お祈りをいたします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。父なる神様、感謝いたします。イエス・キリストが書き送れと御霊によってヨハネに筆を取らせ書かれた、その手紙が、その指針が2000年の時を超えて、またこの朝私たちに語られている、そんな、素晴らしい、驚くべき、この恵みの御言葉の中で、私たち一人一人が あなたに耳を傾け養われていきますように。毎週続く営みのようであっても、今日というこの日の礼拝は生涯ただ一度限り、二度と繰り返すことのない今日のこの礼拝のうちに、御霊によって私たちの心を照らしてくださり、神の御言葉に応答していく私たち一人一人としてください。委ねつつイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。もう一度一節の後半、右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われる。エペソ教会に語りかけるこのキリストの右手には、教会を表す七つの星、そしてそのキリストがこれまた教会を表す燭台の間を歩いている。教会の主権はこのお方の右手にあり、そのように語る冒頭の場面であります。これに私もね、ハッとしました。そうだ、教会の頭は人ではない、このお方であった。たとえ教会の中であっても、歴史を振り返るならば、時として人間の権威が尊ばれてしまう、そんなことの起こりうる人の愚かさを思うときに、私たちはこの主権者キリストの姿をもう一度心に刻みたいと願います。主権はこのお方の右手にある。実はこのすぐ前の一章の16節で、すでに右手に星を持つキリストが登場していました。しかし2章に入ると、星を持つどころか、ね、こう原文に照らせば、こうギュッギュッ強く握りしめると訳せるほどに、教会を守る主の右手には、この2章でさらなるこう力がこもっていく。まるで来たるべき戦いに備えるかのように、教会が悪しき時代の中、悪しき力に奪われることのないように、教会を守るその右手はいよいよ固くされていく。この右手に私たちもまた握られ守られていることを忘れないでいたいと願います。ここでキリストが語りかけるエペソの教会、私たちにとって馴染みの教会の一つですが、筆を握ったヨハネの心にはひときわ懐かしさがよみがえっていたかもしれません。エペソ教会の始まりは使徒の働きに詳しく記されています。アクラ・プリスキラの夫婦、まあうちと似ていてちょっと奥さんが強い夫婦、その夫婦によって種がまかれて、パウロが2年腰を据えて育てた教会は、その後愛弟子テモテに導かれ、そして初代教会が残した信憑性の高い手紙によると、このエペソ教会、なんと使徒ヨハネによっても導かれた時期があったのだという。そうやって良い牧者たちが心血注いだ教会は、やがて今のトルコ、当時の小アジアのセンターチャーチに成長します。ヨハネは これら小アジアの7つの教会にキリストの手紙を記していくのですが、手紙をつぶさに読むとどうでしょう。そこには確かに教会を個人的に知ってる人が書いたのではと思わせる細やかな描写が見られ、ヨハネが個人的にこれらの教会を知っていたという説も説得力を増してくるのです。それだけに想像力かきたてられるじゃありませんか。昔自分が仕えたエペソの教会に彼はどんな思いで手紙を綴っていたんだろう。想像力をかきたてられるじゃありませんか。中国四国の宣教区を今訪問しています。今日が最後の日曜日。私もいろんな思いで一つ一つ教会を訪ねています。私のホームチャーチがこちらですので、中四国は、ね、実は、ね、私が最も頻繁に訪問している地域です。親しい方も多い。一つ一つ教会を訪ねることに私もいろんな思いを胸に抱いております。いや、もう最大時に来るって言ったらもう本当に格別、本当に格別の思いです。一体ヨハネはどんな思いで手紙を記していたでしょう。ことにキリストの言葉がここでは、ね、厳しい叱責を伴いますので、胸の内は複雑だったに違いない。私たちはこうしたエペソ教会の姿、そしておそらくはかつてそこで仕えたであろうヨハネの思いを人ごとのように捉えてはならない。むしろ自分に、そして自分の教会に向けられたものとして聞いていきたい。なぜなら主は7節、耳のある者は皆、耳のある者はこれを聞けと言われたのです。御霊は7つの教会を超えて諸教会、実はあらゆる教会にこれを語っている。使徒ヨハネが筆を取ったエペソに宛てたこの手紙を通し、実はキリストご自身がこの朝最大寺キリスト教会に語っている。今日はこの主の言葉に思いを馳せてまいります。2節の前半、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。私は知っている。黙示録の原文は最初にただ一言、知っている。行いとも労苦とも言わず、まず私は知っている、ただこれだけを切り出して始まりますので、これはね、なんとなしに心を探られるところです。だってその人の、ね、心の状態に応じてどのようにも取れるじゃありませんか。もし心に隠れた罪、やましさがあったら、私は知っている。この言葉は、ね、心刺すように響いてくる。その反対に、もし今戦いや恐れの中を一人孤独に歩いているとしたらね、これは深い慰めです。ああ、主は私を知っていてくださる。 私は知っている。あなたは今朝これをどのように聞いているでしょう。キリストは世の誰にも勝ってあなたとあなたの教会を知るお方で、そのお方の口から発せられた知っているという言葉にあなたは今朝何を感じているでしょう。キリストの口から続いて発せられた言葉、それは、ね、教会に対する褒め言葉、称賛でした。はあ、よかった。よかった。ほっとする。この箇所はね、4節が特に印象深いので、エペソの教会にはとかく良くない印象がこと、黙示録の中では付きまといます。しかし、実際においてね、エペソの教会は良い教会だった。一言で言えば、ね、ファイティングポーズ。それはね、真理のために戦う教会。真理のために戦うエペソの教会。そう聞いてすぐ思い出すのはね、使徒の働き20章。パウロが、エペソの長老たちに別れを告げた際の警告の言葉です。私が出発した後、凶暴な狼が入り込んで群れを荒らし回るだろう。パウロは長老たちに言い残していく。これが最後の別れになりました。この遺言とも言える言葉を受け止めて、エペソの教会は、良き戦いを戦っていくのです。偽の教師たちを退け、福音の真理を守り、しかもその戦いは続いていて、今はニコライ派という異端と戦うエペソの教会。そんな、ロークと戦いを、主なるキリストは確かに知っている。時にそれは人知れず、孤独な戦いだったかもしれない。しかし、キリストだけは知っている。忠実に戦う、教会の姿を見守り、確かに知っていてくださる。キリストはあなたの戦いも知っている。人知れず戦うあなたを知っている。そんな主の眼差しに信頼し、私たちもまた戦うべきことをしっかりしっかり戦っていきたいと願います。台湾選挙も12年目に入りました。私はさして誇れる業績もない、まあ、普通の宣教師ですが、振り返れば、それでもよく戦ってきた。そんな思いがしないわけでもない。ことに、皆さんご存知、2年目から3年目はピンチでした。異文化への適応過程でね、疲れ果てて、胃潰瘍になる。いやもう、気持ちも燃え尽きて、バーンアウト。心療内科では、あなた適応障害だ、とこう、診断受けて帰国療養した、最大時に帰国、療養した3ヶ月が、ありました。今だから言える、ね。何度も実は諦めかけた。ね、もう無理だ。もう無理だ。家内に毎晩のように弱音を吐いて、薬で不安感を抑えながら、 睡眠をどうにかどうにか確保した、もう地に這いつくばるかのような日々、それでも主の御手に支えられ、皆さんの祈りに支えられて山坂を乗り越えながら走ってきた、そんなよろけそうな私の戦いも、いつも主の温かい眼差しが見守っていたのです。主は知っている、戦うあなたを知っている。良き戦いを戦ったエペソの教会。しかし、教会を深く知るキリストは、称賛だけでは終わらず、耳に痛い叱責の言葉を続けます。四節。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。はじめの愛から離れた。この愛は、有名なギリシャ語でアガペー、無償の犠牲的な犠牲を払う愛。つまり、キリストの愛を表す特別な言葉です。離れたというからには、かつては教会もキリストに習う愛の実践に生きていたのです。この教会は、真理の使徒パウロの弟子だっただけじゃない、元は愛の使徒ヨハネの弟子でもあった。しかし、悲しいかな。その愛から離れてしまった。長く厳しい戦いの中で、いつしか愛をすり減らしてしまったのか、何か心くじける挫折があったのか、詳しい事情はわからないけれど、長い歩みの中で最初に持っていた大事なものを気づけばどこかでなくしている。これは私たちもまた自ら経験してきたことじゃなかったでしょうか。誰もが思い当たる節がある。それゆえにね、ある人はこういう叱責を聞いて弁解したくなるかもしれない。もうこれぐらいで勘弁してほしい。これだけ戦ってきた良い教会じゃないか。そもそも完全な教会などないんだから。いや、本当にそうなんです。地上にはね、完全な教会はない。だから、イエス様、あなた少々厳しすぎやしませんか?言いたくなる。いや、実際にこの教会よく戦ってきたのです。だから、もうこれぐらいでいいじゃないですか、という言いたくなるのも、人情としてはわかる。わかる。しかし、ちょっと待てよ。かつて主が語り、ヨハネが書き記したある御言葉が蘇ってきます。十字架を前にして主は弟子たちに語った。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それによってあなた方が、私の弟子だとすべての人が認めるのだから。そう。愛に賭けのあるなし。これは決して些細なことではない。愛は、主の弟子か否かを見分けるリトマス紙。これでわかる。 パウロもまた愛なくば何の値打ちもなしと言ったほど、愛の有無は教会、そしてキリスト者にとって決定的な事柄だった。真理のため戦ったエペソの教会、それ自体は称賛に値することでしょう。しかし主の弟子は最後は愛によって試される。教会も最後は愛のありやなしやを問われる。これはよその誰かの愛のことではなくて、あなたの周りの誰かの話でもない。問われているのはこの教会の一枝であるあなた自身の愛です。主の弟子は最後は愛によって試される。あなたは初めの愛から離れた。私たちはこれをどのように受け止めるでしょう。これがね、これが耳のあるすべての人々へのメッセージであることを思うときに、ここではね、私たちの聞き方も問われます。主の言葉に心を閉ざして自己弁護に走るのか、はたまた自らを深く顧みるか。冒頭の私は知っていると同じく心の状態いかんでいろんな受け止め方があるでしょう。はじめの愛から離れた。読み返せば読み返すほどこれはね、厳しい叱責。実はね、離れたところじゃない。原文に照らすと、愛を捨てたとさえ訳し得るほど厳しいイエス様の口調。この厳しさゆえに心を固くなにする人もいるでしょう。聞いてすぐこれは受け入れられんと感じる人もあるでしょう。心の中で密かに、私はそれなりにやってきた。そんな自負が頭をもたげることもあるでしょう。でも気づいてほしい。もし愛を離れたとの言葉を受け入れがたいと感じたら、かたくなな思いが頭をもたげてきたら、そんな時はね、もう一度一節の主の姿に目を留めてほしいのです。キリストは教会を、そしてその一枝であるあなたを守っている。悪しき力によって奪われないよう右手を固くして守っている。そして食台を見守り、共にあなたと歩む主キリスト、この主の姿に気づくならきっと素直に聞ける。愛から離れたとの叱責も決して上から目線のものではなかった。これは私たちを守り共に歩むあのお方の言葉。あの方は叱るだけではない。知っている。誰よりも深くあなたを知っている。これらのことに気づいたら、厳しい叱責も叱責を目的とした叱責ではなかったとわかる。それはね、深く気にかけているお方だけが口にできる真剣な愛の鞭。 そこに込められた温かい思いが、もしキリストを見上げるなら、きっと感じ取れるようになるでしょう。きっとわかる。きっと素直に聞ける。今回私がなぜ黙示録2章を選んだか、中にはいぶかしく思った方もおられると思います。なんでこの箇所、なんで、ひょっとしたら私たちの教会叱ろうと思ってるのか、宣教師への愛が足らんで苦情の一つでも言いたいんだろうか。いや、本当のこと言います。本当のこと言います。皆さん覚悟してください。本当のこと言います。初めの愛から離れた。実はこれは私自身への叱責なのです。正直言うと、こう働きの上でも、個人的にもいろんなことがあって、今はね、立ち止まってこれまで歩いてきた11年の年月を振り返る必要を覚えています。まず、台湾での奉仕に、ね、変化がありました。唯一の日本人道路者だった海老名先生ご一家が台湾を離れた寂しさ。やっぱり、ね、寂しい。その反面、開拓の李新教会は、開拓丸3年を超えて、困難はありますが、少しずつ軌道に乗ってきました。プライベートでは4人の子供が成長し、一人一人巣立っていく時期を私と家内は迎えています。もう2人親元離れました。また今後に向けたこととしては、お祈りいただいています学位論文の執筆も終盤のラストスパートに入った。台湾での神学教育を目指していますので、今後数年の間、働きの上で、ね、大きな変化があるでしょう。そういう過渡期の中で、私は主から初心に帰れ、初めの愛に帰れ、祈りのうちに今深く促されています。自画自賛ではなく、ね、11年よく走ってきたなと思います。もちろん自分の力ではなかったわけで、主の恵みと諸教会皆さんのこの愛する最大寺教会の祈りに支えられて、病気のピンチも乗り越えた。乗り越えた後、三つの教会と協力、3年前からは開拓伝道に関わり、そして次の世代を育てるため、今後は神学教育を目指している。よく走った。私の実力では到底走れるはずがない道を恵みで走らせていただいた。されど、こと私自身の今の姿勢、今の在り方について問うなら、果たしてこれで良いのかという問いかけを私は今受けています。12年前の2003年の春、宣教師として任命を受けました。あの年に私たち家族は、最大寺で長く過ごしたのです。上の二人がね、最下、一年目の最下に入れていただいて、三番 目の娘翔子が縁の鳩さん、一番下の舞がまだ2歳、皆さん可愛がっていただきました。あの年に任命を受けた、あの時は、ね、未熟ではあったけれど、いや本当に未熟だったと思う。でも心の内には、ね、燃やされる思いがありました。あの思いは今もうちに燃えているのか。深い悔い改めを私は、ね、主の前に問われてます。振り返るなら、あれはね、私を高ぶりから守るための主の訓練だったのでしょう。途中確かに病気もしたし、失敗挫折もありました。でもね、それらを乗り越え、喉元過ぎれば何とやら、最近は何か自分で乗り越えたかのような、いつしか自分がベテランになったかのような錯覚を覚えていたのも事実で、急み、お前はいつからそんなに偉くなったんだ。御霊の内なる語りかけを聞いたある祈りの朝がありました。お前はいつからそんなに偉くなったんだ。愛はまだ燃えているか。主によって灯された初めの愛は今も燃え続けているか。私は今深く問われています。以上は私の示されていることです。ですが、皆さんも自分の教会、自分の信仰生活に照らし、厳しくも温かいこの御言葉をそれぞれ思い巡らしてほしい。他の誰かのことではなく、他の誰かの愛でもなく、何よりも自分のこととして、初めの愛は今も燃えているか。しかし燃えていても、くすぶっていても、私たちのなすべきことは変わることなく一つです。心を開き、御霊を通して語られる主の御言葉に聞き従っていく。願わくは聖霊によって、今日も明日も聞く耳を持ち続けていきたい。御言葉に聞きながら、私も今朝この場所で皆さんと一緒に初めの愛をもう一度握りしめ、新しい一歩を踏み出したい。そんな12年目の正直な祈り、共に祈りましょう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は、天のお父様、私たち誰もが最初は握っていたのです。イエス様の愛に打たれ感動し、この愛を伝えたい、この愛のうちを生きていきたい。しかし気がつけば、いつかどこかでなくしてしまっている。それほどに世の戦いは激しく、生活の負担、重荷は肩に食い込んできます。 私たちのそんな足腰の弱さをあなたはご存知です。どうか聖霊によってこの厳しくも温かい主の励ましに耳を傾けることができますように、応答することができますように、弱い私たちを支え助けてください。勝利を得るものとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。